メーション
教えてスターシニア。この時間は生涯学習や趣味、仕事などさまざまな場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんをご紹介してまいります。健康に過ごすための情報もお届けしていきますので、毎月第3木曜日のこの時間、ぜひお楽しみになさっていてください。さて、今日は三田市社会福祉協議会三田つながりバンクに登録されていますボランティアグループチーム歌人の代表でいらっしゃいます上中武さんにお越しいただきました。音楽とボランティア、ウクレレと題しまして、学生時代から続けてこられました大好きな音楽活動をボランティア活動に生かされている、そんなお話などゆっくり伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします、
よろしくお願いいたします。上中です。
早速素敵な音色が聞こえてきました、本日は楽器をお持ちいただいてのご出演となりますが、皆さんこれから楽しみです。では上中さん、今日お持ちいただいたこの楽器は、
はいはい、ウクレレという楽器です、
ね、
ウクレレには3つの奏法がありまして、
あ、はい、
今しましたアップダウンのストローク、
はいはい、アップダウンで、
もう一つはアルペジオ、
指先を使って、
もう一つがトレモロ。
おー、すごい。
というのも3つが大体基本的にはあるんですね。
そうなんです、ね、はい、でもトレモロはあんまりウクレレで聞くことは、
そうですね、これはギターの方の、
ね、
クラシックギターの方の、まあ、技法なんですけど、ね、奏法ですけど、まあ、運用してますこれで。
ウクレレはね、実はね、私小さい頃家にたまたまありまして、
なるほど、
まあ、小さい頃ですので、ギターは当然弾けない、はい、でもウクレレなら私がギターを持ってるようになるということで、うん、持つだけでちょっと楽しんでた時代はありましたけども、
弦楽器のギターは6本、
あ、6本ですね、
お琴は、そう
です、
三味線は3本、
はい、
ウクレレは4本、
4本、そうかそうか、
中途半端な4本なんですけど、これがなかなかね簡単なんです、は
い、そうなんです、
あんまり抑えなくてもいいし、開放弦結構使えるという楽器なんで、まあ、素人でも、まあ、操作しやすい、コード弾きぐらいでしたらもう1週間1ヶ月で弾けるようになりますから、
そうなんですか、
はい、あとはもう歌を覚えれば一緒にやれると。
でもなかなか弾きながら歌うというのは高度なテクニックですよね。
いや、もうそれはもうすぐですね。
慣れますか、は
い、慣れますね。
あ、そうですか、はい、人前でこういろいろと弾かれることが多いと思いますが、もともとはいかがですか。
もともとはね、学生時代 そのギターマンドリンクラブに入らせていただいて、4年間びっちりやらせていただいて、
はい、
まあ、その時の思い出がいろいろありましてね、まあ、特にまあ毎年定期演奏会がありますから、はい、定期演奏会の前には肝試しというか、度胸試しのためにボランティアで地域の施設へ行くと、
はい、あ、なるほど、
それがまあボランティアさんとのまあお付き合いができたというイメージがあるんですけどね、はい、
じゃあいわゆるクラシックをずっとして、
そうですね、4年間は。
そうですね、
はい、でも私も高校までは幼稚園から絵ばっかり描いてましてね、
あ、
まあ、人前でこういうふうに喋るのが苦手でしたので、これは克服せないかんと、で大学の時にクラブ入ろうというのがギターマンドリンクラブ。
やっぱり気づきがあるって大きいですね。
でないとね、人前で喋れなかったらね、仕事できない、
まあ、そうですね、
と思ったんですけどね、でもたまたまその時に3年の時部長をさせていただいて、定期演奏会の時に、まあね、ご挨拶させていただいた、あれが結構ね度胸がついたと思っております。
そうなんですね、はい、やっぱり経験が育てていくし、で立場上部長さんというのは嫌をなく皆さんの前でも大きな声ではっきりお話しなきゃいけないので、
そうですね、
はあ、ここまでそのようなことが苦手だった、
はい、そうなんです
よ、今の上中さんからはなかなかちょっとね想像ができないんですけども、今そのギターではなくてウクレレをこうされたきっかけなども、
はい、まあ、一つは簡単であるというイメージ と、
4弦という、
ね、でもう一つありましてね、
はい、
こう小さい割にはこのままやったら大きい部屋では使えないんです、
ね、そうですね、
ここにこういうアンプを通せる のがあるんです。
今ウクレレでそうなってるんですね。
そうなんです。ですから昨日もねこれ、はい、
お持ちいただいた、
はい、サンダーホテルで、はい、ライオンズさんあんまり言うたらいかんかもしれませんけど催しに参加させていただいて、もちろんこの時は大きい PA を持って、
ね、そうですね、となると、
はい、あでも大きな声で歌いますし、
なるほど、はい、アンプをつないですることもできるということは、
そこがまあ一つのメリットがあるなというふうに思いましてね。
はい、ということは本当に使い勝手がとてもいいということですね。なるほどね。そして今度はそのボランティアをされるきっかけもお伺いしていきたいんですけども、
ね、まあ、その前にもなんでそのウクレレが馴染んだかというのは、
そうですね、
たまたまね52歳の時に東京へ単身赴任になりましてね、でその時たまたまもう酒ばっかり飲んでましたから、なんか
お一人なのでね
なんかせないかんなと思ったら、たまたまテレビでドリフターズの高木ブーさんがウクレレ教室をやってたんですね。
なるほど。
で見たら、まあ、ギターよりも簡単っていうのがすぐ分かって、あ、なちょっとウクレレちょっと勉強しようかなと。ほんで東京で単身赴任始まったら、いつまでたってもふるさとに帰されてくれなくて、60まで8年間
あ、
それからその間もね、その独身寮で練習してたら、やっぱり独身寮ですから、いつかは結婚する人が、
あ、若手が、
はい、だから披露宴でちょっと歌ってくれと、
でしょうね、
まあ、それはね経験の一つになるんで、楽しんでやらせていただいたんが、まあ、あ、そうですよ、これやったら、まあ、ボランティア行けるかなと。
うーん、
絶対その定年後は地域ボランティアに行きたいなと思ったのがそこなんですね。まあ、ましておふくろがそのあるところで世話になったとこも、そういうボランティアに来てくれて楽しいよという声も聞いたもんでね、これはもうやっぱりそういうふうに思ってたんですけど、たまたまその時期に会社の上司が、実際は専務なんですけど、送別会になりましたね、もう定年なら
って。あ、なるほど、はい、
今度は私のにじり寄ってきて、上中君って言うから、ね、はい、何度ですかって言ったら、いや、わしは今日で退職やと、長年働いたけど他は何もないんやっておっしゃるからね、
お仕事一つ
仕事一本で、まあ、それはね明治生まれか大正生まれの方だろうと思うんですよ、ですけど、それではちょっとやっぱりね準備しとかなあかんのちゃいますかって言うてしまったんですよ。ほんだらご本人はショックを受けたみたいなんですけど、でも私はもうもともとねと思ってたことがあったもんですから、ついに口に出てしまいました。
当時結婚式だったらどんな歌を、
どんな歌が多かったかな、ちょっとポッと出てこないけど、
昭和何年ぐらいなんですか。
それから昭和5、
うん、今から20年ぐらい前になりますか、
ね、70、うん、そうですね、20年ほど前ですね。
ああ、そうですか、はい、
だからね、どんなフォークソングが多かったかもしれんな。もうはっきり言ったのもう忘れました。
で
も送られて、そうそうそう、歌いながら、そうですね、
まあ、もちろん大学でみっちりと、
あ、それはしてないんですよ。
ギターをされてたので、
ギターだけは歌は全然やってない
んです。歌はやって、そうですか、
ほとんどクラシックで歌はないんですよね、基本的に。
なるほどね、はい、ウクレレとギターの弾き方の違いは何かありますか。
いや、ほとんど一緒です。
一緒ですか。
サイズが違うだけですね。
じゃあ、はい、割と、
はい、入りやすいです、ね、
入りやすくて、
だからある程度基礎をギターでやっとけば、でね、ウクレレ、まあ、余談の話なんです、ウクレレの先生が教えてもらってる方がおるんですけど、
はい、
ギターの基礎をやってない先生が教えると両手があかんんです。
あら、
やっぱり基本になってないんですね。
それ
からこういうアルペジオ、
あ、
こんなんできなく、
はい、
こんなんができないんですよね。もんですから、やっぱり基礎はギターというのは確かですね。
ああ、そうなんですね。じゃあそこで
ちょっと余談ですけど、
いや、でもやっぱりみっちりされた、でそれがご自分の人前でもお話をしないとお仕事もできないだろうという、
そうですね、
社会生活の先を見据えてご自分のこう弱点をうまく気づきを持ってされたっていうのが今になってもずっと生かされてるっていうことですね。
そうですね、
そうなんですね。じゃあ上司の方ともそういうやり取りがあったという。
そうなんですよね。ちょっと言い過ぎたかな後悔はしてますけど、
上司の方ちょっとショックを受け
ました。そうなんですよ、そのショックはね、見た時にちょっとね、それまではもうめちゃくちゃ怒られた人、先輩でしたからね、
なかなか厳しい。ああ、そうだったんですね、はい、ふとその 今から出ていく次の人生、第三の人生の時に振り返ってみたら、あ、準備できてないと、
そうそうそう、
はたと気づかれたんでしょうね。
そうですね、そう、
痛いとこ疲れたなってことでしょうねそしてボランティアをされていかれるのに、はい、今日ちょっとご紹介しましたチーム歌人、
はい、
こちらを始められたんですね。
まあ、あの一人よりもやっぱりね複数の方が楽しくできるし、うん、いろんな音も出せるので、
そうですね、
ということでチーム歌人を集めてやるようになりました。
はい、それはどんな形で集まってくださいました？
あ、最初はあの日頃も一緒に練習してる子が一緒にやろうかというのがあったのと、うん、あ、はい、まあ、見学に来た人が参加したいというのがあって、今のメンバープラスアルファになったんですけど、まあ、2人ほども抜けてますけど、
また次の入れ替わりはね、
そうですね、ありますけどね。まあ、昨日でもほとんど、はい、まあ、あの毎回出る人はほとんど少なくて、だいたい7割は1人なんですね。だから年間120のうちの7割は1人みたいな、はい、というのは皆さん現役の方ですので、ね、
まだお仕事をされてらっしゃる方もある、は
い、なかなかね昼のねデイサービスなんかいたら、ね、やっぱりお仕事が優先ですから、ね、それがだいたい3割ぐらいしかあの集まってもらえないという要因です。もうこれは仕方ないんですけどね。
そうですね、はい、でもそれこそあのお仕事を卒業されてからの今準備中ということですから ね、はい、
そうですね、
お気持ち分かられますよね。
そうそうそうそう、
どのぐらいのステージをされてらっしゃいますか？
そうです、年間だいたいあの三田の総合福祉保健センターの1階にある中央デイサービスなんかを含めて31箇所年間だいたい120箇所行ってます。年間
すごいですね。
ところが今年は全然ダメですけど
まあね、今は状況がね
閉鎖閉鎖
ですから。そうですね、
はい、
あのじゃあちょっと楽しくボランティアをされてらっしゃるメンバーをぜひご紹介ください。
はいはい、チーム歌人のメンバー基本的には3名なんですが、
はい、
キーボードの小中さん、
はい、
エレキベースと紙芝居で山本さん、それからウクレレで上中君ということになりまして、はい、私があの、まあ、ウクレレ演奏と歌と、
うん、
それから MC をやると、
ええ、
司会も全部やるということになってましたね。
そうなんですね。
昨日も、まあ、そんなんで笑いを取りながらやらせていただいたんですけど、
もう高校時代の同窓生今の上中さんご覧になったら驚かれるでしょうね。
ああどうでしょうかね。
ねえ、あのそして今伺うと紙芝居もされる、
はい、私ではなくて山本さんがね、
はいはい、ということは本当にあのバラエティ豊かに皆さん方楽しまれるでしょうね。
そうですね、
うん、
はい、
どんな風にされるのかちょっとご紹介いただきたいですね。
もう私ら あのチームのモットーを決めましてね、チーム歌人で、あ、はい、まあ、あのまずその利用者さん、まあ、お客様ですね、うん、お客様が楽しく元気よく歌えるような場面を作りたいというのがモットーなんです。
来られた方々が楽しく元気よく歌うという、
そうです、そうですね、でその歌もこちらのお式制ではなくて、はい、リクエスト優先、
あ、すごい、
でやってるんです。
大変じゃないですか。
そうですね、なかなかねそれぴったり合わなくて、会えばものすごく嬉しいんですよね。
いや、じゃあ何曲かもレパートリーいっぱいあるわけですよね。
そうですね、
どんなレパートリーがあるんですか？
あの童謡から歌謡曲、
はい、
フォーク、GSグループサウンドですね、
はい、
で沖縄、ハワイ、
英
語の歌、
すごい、
まあ、あのジャズなんかはないんですけど、それ以外はシャンソンもまあ抜いてますけど、はい、なるべくね、歌いたい歌を披露したいと、一緒に歌いたいというのがモットーなので、ところはね、だいたい1時間番組が多いんですけど、
はい、
1時間でだいたい15曲ぐらいしか歌えないんです。
15曲、歌われる人はちょっと少ないかな。
ちょっと間にね、あのクイズ入れたりしますので。
なるほど、
はい、ですからあのそれにはだいたい80曲くらい
あのご準備
していってるんですけどね。ところがなかなかねポイント的にはピーポイントにならないって違う歌を言われたら、それはもう次回に期待というふうにしていただいて、この中からというふうにしてます。
はい、そうなんですね、はい、本当に幅広いジャンルを用意していかれるということですね。
そうですね、
やっぱりそのぐらいしておかれるということは、あのリクエストに対応してできたらそれにピンポイントで答えたいという、
は
い、
そうですね、はい、
そうですか。
そこがねやっぱりあの私らとしてはその人が歌いたい歌を提供したいと、
あ、おっしゃってましたね、
はい、
例えばどんなこう難しいのなんかはございました、リクエストで。
面白い話が、まあ、名前出してもいいかわからないんですが、二人酒というのが A さんがリクエストがあって、
はい、二人酒、
はい、はい、だから違うおばあちゃんが二人暮らしを歌いたいと言われたら、あんまりね、だいたい同時ぐらいに出た曲らしいんですけど、もちろん楽譜がないですから歌えないわけです、
はい、
だからその時ちょっと次回まで待ってほしいということで、図書館行くんですけど、図書館も三田の図書館じゃちょっとなくて、
はい、
大阪の中央図書館まで行くんですけどね、そこで調達して
楽譜を、
そうです、でちょっと練習して次の時にしてあげると、だめちゃくちゃ喜んでくれるんですね。
でしょうね、はい、その方にとっては思い出深いの で、
そうです、ね、
とってもマニアックな曲かもしれないけれど、その方にとっては人生を大きく、
そうです、ね、
思い出深い、
やっぱ心に残った曲だそうです。でそのおばあちゃんがおるときは必ず二人暮らし、二人酒ではなくて暮らしになるんです。
あ、そうですか、はい、
まあ、それがね、喜んでくれれば非常に嬉しくて、でおしきせの歌はしたくないなというのが もちろん逆にね思ってますので、そういうふうに当たるとね嬉しいんです。
じゃあもう上中さんが来られたらリクエストを答えてくださるっていうのも皆さんご存知だから、もうどんどんどんどん昔思い出して、あ、この曲歌いたいなって出てくるんでしょうね。
そうですね、まあ、中央デイサービスでは蘇州夜曲を言われましてね、その時もなくて同じようなことで、ちょっと待ってねって言って、その次にしてあげたら一緒になって歌っていただいて、もう行ったら毎回蘇州夜曲リクエストいただくんで、
その歌い始めてからの表情がぐっと変わるんじゃないですか。
あ、そうですね、元気がまず出ますね。
まずね、目に力が出ますね、
顔が赤くなられて、場合によっては立ち上がる人もいますからね、踊る人もおるんです、ダンスをする。
そうですか、はい、沖縄の曲もねレパートリーに入ってるっておっしゃったから、ということは本当にこう来てくださる方の歌いたいという気持ちを大切にして、はい、
そうですね、ぜひともそうしたいなと、
それに応えるようにしていらっしゃるということですね。でもそうやってこうリクエストいただいてご存じない曲があったら、はい、ご自身のレパートリーも広がっていきますね。そうなんです、
どんどん広がりました。そうなんですよね、
でもそのリクエストされたのが次のどのぐらい期間空いてるんですか。1ヶ月ぐらいですか。
いや、その辺はかからないです、まあ、大阪さえ行ければ、ほとんども中央図書館行ったら何でもありますので、ね、で借りて帰って、
はい、
まあ、ちょっと練習をね、1週間ほどせんとはきませんけど、
でもそうするともう次の段階では
次の1ヶ月後には大丈夫ですけど、
ね、そうなんですね、
はい、まあ、いい加減なんですけどね。
いやいやいや、伴奏付きでそうやってお好きな曲をね、はい、思い出の曲をメロディーを聴いただけで、うん、もうその時にスコンと、
そうみたいなんですね、
戻れますからね、
いっぺんに喜んだ顔を ね見れるのが嬉しいんですね。
いや、目に浮かびますね、はい、皆さんのね。
これもね、ついでに言いますけど、中央デイサービスで私がちょうど始めた頃にそこのスタッフの方がね私にちょっと教えてくれたことがあります。はい、ある女性2人が来て、まあ、出演されたんですけど、バイオリンとフルートの2名で来られた、で曲はいたも勝手にだーっと何曲か5、6曲して、
ご自身のお得意の曲を、
そう、
はい、いいだろうなと思って、
もう何も意見も聞かずにバーッと弾いてバーッと書いてしまうと、で喋りもほとんどない、それから話がないんです、そこには。
あ、そっか、
やっぱりよっぽど腕がいいのかっていうのもあるんでしょうけど、やっぱりそれだけはね、やめてほしいって言われたんですよ。それが今そういう形を取ってるんですけど、
コミュニケーションの方がまずは一番大事なんですね。そう
そう、歌がうまいとか下手じゃなくて、そのおばあちゃんがそこに入れるかどうかが一番大事だと言われたんでね、
そのための工夫もなんか終わりのようですね。
そうですね、まあ、私らは当初は歌集でやってたんですけど、もうやっぱり年を取られるとページがめくれなくなると、
乾いてますから ね、
そうですね、手がね、でその数字がわからない、
あ、
まあ、認知症になる方もいます。で友達に話したら、あ、なんだスクリーンにしたらどうやと、
なるほど、
という提案をいただいてね、あ、確かにな、めくらんでええわね、リクエスト優先でできますなと、
本当ですね、
いうことになって、ですから今はスクリーンに、まあ、歌謡曲って言ったら歌謡曲 40、50曲題名が出るんです、出すようにして、 で例えば2人暮らし言われたらすぐ2人暮らしを叩けば2人暮らしになる、
はい、あ、なるほどね、
いうふうにしてるんでね、もう瞬時に出ますから、もうそんなめくる時間いらない、
そうですね、
すぐ歌えるという、
しかもこう下を向かなくて顔を上に上げるから声も出しやすいですね。
そうですね、まあ、それをね、稽古は必ずやってるという。
あ、そう
です。昨日はちょっとちょっと困る言われてやらなかったんですけどね、
スクリーンが、あ、そうなんですか、残念でした。そうそう、でもやっぱり昨日そうやって行かれた場所でも皆さんとご一緒にっていうのをモットーに、
そうですね、できるだけに一緒に歌いたいと、
そうなんですね、やっぱり本当歌の時間っていうのは大切ですけどもね、はい、その他は何か工夫いろいろありますか。
そうですね、それ以外にはその曲と曲の間はやっぱり例えば童謡をやったら次はフォーク調になりますよね、はい、順番としては考えてるんですけど、その間にクイズ、はい、面白クイズとか創作漢字クイズとか脳の体操とか、手の体操とかを入れてるんですけど、その中でちょっと一つ門垣様にちょっと、
私にですか、
はい、はい、人間に歯がありません、ね、動物にもありますけど、はい、歯という漢字が
漢字ありますね、
ありますね、
はい、
上の止まるの下に米が入ってます、
ね、
で点点点点4つあります、
はい、
点点を外して、
はい、
入る入る入る入ると、
はい、
4つ入れると、
ええ、
でこれを創作漢字ではね何と読みますかという
ヒントきました、
来ました、どうぞ、
はい、入れば、あ、違います、
いや正解ではあるんですけど、三角なんです、
三角ですか、何でしょうか、
そう入れば、こういうのを、ね、やるんですね、おばあちゃん、何やねんって怒ったり笑ったりする
、一生懸命漢字だと思って考えてると、そんなことをやって
そ
っかそっか、全部に入ってるから、そう入れば、
そう入れば、これ結構受けるんです、
受けます受けます、あ、嬉しいですね、そんなお話でわーっと皆さんが笑ってくださるとね、で
昨日やったのがね、
え、
自己紹介するじゃないですか、はい、私がメンバー紹介して、はい、4人の名前で、
ええ、
私上中ですって言って、はい、今度上中の上という字ありますね、
はい、
上の上は何があるでしょうっていうのを皆さんに言ったんです、わかりました、
はい、
いではあかんねえな、いは言えないけど、
うの上ですよね、
上
上だからあいうのい、
うん、
あいと二つ、
あ、そう
そう、あ、そうかそうか、
あい、
はい、あ、
あい、
そうなるとまた、
愛するの愛、
そうか、またイメージが変わってきますね、そうそう、
あ、やっと当たりました、では次は愛しき日々を歌いますと、
うわ、
堀内孝雄です、出てるやん、
素晴
みんなびっくりして、
そうですね、
愛というのね、
でもその回答あいと出されてもまだピンとこない方、
う
ん、
そうそうそう、
いらっしゃるでしょうね、
でそれも愛するの愛ですよ、
ってことで、そして愛と、
そうそうそうそう、でそれ次が愛しき日々を歌いますから、
すごい、
やったんですけど昨日
上手にね、あ、全部つながっていくわけですね、楽しみながら次々としていらっしゃるということですね、はい、いろんな内容もいろいろとあるようですが、運営していらっしゃるホームページにも、
はい、
なんかこう出てほしいとおっしゃる方は連絡先があるようですね、
そうですね、チーム歌人のホームページを立ち上げてますので、そこにはもう詳細、私の電話番号からメールアドレスから全て入ってますので、それを見ていただくか、もしくは三田市のもしくは三田の社会福祉協議会のホームページにリンク貼っていただいてますので、
そうなんですね、
そこからすぐチーム歌人が、
はい、
検索できるようにしてます、
はいはい、ボランティアご希望の方はぜひチーム歌人で検索するか、もしくは三田市社会福祉協議会、こちらにご連絡をということです、
そうですね、
そしてなんか三田市生きがい応援プラザのホームページおうち時間を楽しく過ごすアイデアのこのコーナーにチーム歌人さんが紹介されているんですね、
そうですね、そのうちの小中さんと山本さんと私と3名、
はい、
受けまして、
で
私のは披露しますと、
はい、
このコロナ期間、
数
ヶ月ありましたけど、そうやそうや、なんかせないかなと、コロナには負けたらいかんやろと思って、今まで80曲を500曲にレベルアップしまして、収納を、
すごい、
それをスクリーンに500曲出るようにして、
は
あ、たらまあね、一件でも多く
希望
曲になるかな、
本
というんで今ちょっと試行中で今運用してるんですけど、運用でもないな、演奏会してるんですけど歌会を。
あ、そうですか、は
い、
まあ、
それにちょっと費やしたという。なかなかね、やっぱり80曲ぐらいだと簡単なんですけど、パワーポイントでやってるんですよね。500曲となるとね、なかなかねパッと出てこないんですね。
ですね、
選曲がね、でそれをまあできるようにやってきたという。
はい、そうですか、はい、常に全身全身ということですよね。なかなかの皆さんにも頑張ってらっしゃるし、面白い工夫もしてらっしゃるということですね。はい、皆さんぜひこの三田市生きがい応援プラザのホームページもご覧いただきたいと思います。上中さんご自身、今後の目標を教えていただけますか。
は
い、
私は今年の9月が誕生日なんですが、
はい、あ、はい、
誕生日で74になります。
あ、はい、そうですか、お若いですね。お元気そうですね。
でも一応ね、希望としては80歳までこういうことができればと
思って、はい、まだまだ
目標にしたいなと思っております。
はい、そうなんですね。はい、歌の会でウクレレを演奏する80歳の山中さん、まだまだきっと70代ぐらいにしか見えないじゃないかなと。今本当60代っておっしゃられてもそのままですよね。
いやそれはないでしょ。
いやそして最後に今日は一曲ご披露いただけるということで、
ありがとうございます。
いただいてます。この曲ちょっとご紹介いただけますか。はい
は
い、
これがちょうど会社に入って、翌年45年、昭和45年に作ったんですけど、
はい、
昭和45年イコール1970年、
エキスポ70、
そうそうそうそう、その年なんですけど、はいはい、私にしたらその時は1年目は現場で交代勤務やって、2年目が業務系に入ったんですね。はい、業務系に入ったらもういろんな内規があって、もう仕事が全然わからなくなって、もう疲労困憊、精神的にはね、何も仕事はしてないから、脳が疲労困憊になって、その時にちょっと私が学生の頃、白川湖で13時間の、まあ、合宿をやってましたんで、夏合宿を、でちょうど3年の時、はい、私部長をさせてもらった時も、それ牛耳ったわけですね。その朝の8時から晩の12時超えて、練習練習練習練習、
大学のクラブは厳しいですよね。
厳しくやりましたんでね、はい、それから何の思い出もないんですよね、練習以外に。
あ、そうなんです
か。ただ風景だけはね、なんとなく残ってるんですよね。で今でも写真見たらね、もう、やっぱいいとこええなっていう。でスキーロッジですから、夏のスキーロッジって誰もいないんですよね。
そうですね、
はい、でもまあすごい朝なんかは気持ちいいです
よ、ね、あですね。
でその時にふっとあ、詩が出てきたなと思ってね、詩を作ったんですよ、
はい、
白川の思い出やなと思って、あーっと思い出が何があったかなと思って書いたんですけど、はい、全然面白くなくて、それは練習ばっかりですから、でちょっとひねって、本物は違うんやけど、こんなことがあったらその時いい思い出になってへんかなという思いで作ったのがこの C なんですね。
はい、そうですか。はい、じゃあぜひちょっと聞かせていただけますか。
はい、よろしくお願いします。白樺の思い出、昭和45年に作りました。白樺香る湖に、あなたに出会った冬の日は、心に積もった白雪の淡く儚い思い出、白樺香る湖に涙にあふれた早春の今咲き始めた若ヤギの記憶、切ない思い出。 白樺香る湖に託した夏の夕焼けは別れた人と過ごし日の二度と帰らぬ思い出二度と帰らぬ思い出
ありがとうございます。
嘘ばっかりの歌なんです
、ね、ベースをお伺いしてしまうとそうですけどでもやっぱり当時 の、 あの、まあ、厳しかったクラブを思い出しながらも、はい、この切ないメロディーと歌詞がピタッとはまって でもこれを作られることで当時のお仕事のちょっとあの疲れていた、はい、あの心は随分楽になりました。
だいぶ楽になったと思いましたね。それまで焦ってましたからね、やっぱり分からんことをやらされると。
そうなんですね。だから楽器、音楽、歌うことっていうのは大事なんですね。
そうですね。
だから楽器はできなくても歌うことは誰でも体一つあればできますので、ぜひあのボランティアに来てほしいとおっしゃる方あの先ほどもチーム歌人こちらで検索していただくか、もしくは、三田市社会福祉協議会、お電話番号をお伝えしておきましょう。電話 564-0410 564-0410、今歌っていただいた歌は上中さんがご自身を癒された歌、そしてまた今度行かれた先ではリクエストをくださったらその曲がそのリクエストされた方を癒すという、そういう活動をずっとしていらっしゃいますのでね、はい、ぜひご連絡いただきたいと思います。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。今日は三田市社会福祉協議会三田つながりバンクに登録されていらっしゃいますボランティアグループチーム歌人代表の上中武さんにお越しいただいてお話を頂戴しました。どうもありがとうございました。教えてスターシニア、この時間は生涯学習や趣味、仕事などさまざまな場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんのご紹介、また健康に過ごすための情報をお伝えしてまいります。次は9月17日の木曜日午後3時10分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。